生物をざっくり紹介するラジオ、略して物学、パーソナリティの豊です。
シロです。
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。
はい、今日はちょっとね、本編のお便りがすごく多いので ね、お便りもたくさん来て申し訳ないんですけれども、ちょっと今日は本編からね、行かせてもらえたらなと思うんですが
、はい、
では、まずね、三重県の和さん、カズさんかな、
なごみって感じですね。
あ、なごみさんかもしれないね。
わかんない、どれだろう平和の和ですね、
まあ、そう、平和の和ですね、うん、はい、からいただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、座席番号が BZ2204-48番ですね。はい、
はい、
では温かいお便りです。通勤や長距離ドライブの時などに楽しませてもらっています。生物の紹介や解説の番組は好きで、 YouTube でアニマルプラネットや変な生き物チャンネル、生物ヤバイチャンネル、進化生物学チャンネルなどを見ているのですが、この番組はラジオということで運転中に聞けるのがありがたいです。2月の終わり頃から聞き始めて一通り聞きました。ゆるい雑談や仮面ライダーの話も含めて非常に楽しませていただいていまして、新しい配信が楽しみです。まだ好きな生物のリクエストが通るかもと思い送ってみました。ウミウシ、ダイビングに行っていた頃によく探して写真を撮っていました。子供が生まれたのと某感染症のせいで潜りに行けていないですが、また小さく鮮やかな子たちを見に潜りに行きたいです。これからも長く続けていっていただけると嬉しいです。はい、ということで、でこちらね、好きな生物に挙げていただいたのがウミウシということでした。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。うん、まあ、YouTube もね、
ラジオはね、
うん、そう、うん、面白いけど、やっぱラジオね、いいよね、
うん
うん、やっぱ僕たち運転するからさ、
うん、
やっぱラジオっていうのは欠かせないよね、ポッドキャストとかね。
そうだね、何か家事とかしながらでもね、ラジオ聞けるからね、
うん、そうそう、最近はもうなんかテレビつけながらポッドキャスト聞くようになったかも
そんな器用なことできんの
そう、片耳でポッドキャストでみたいな、うん、だから2倍の人生を送ってるよ今。
お
ねえ、いやーすごいよね。うん、いや、ありがとうございます。仮面ライダーの話もね含めて
そうです、あったかいですね。
あったかいですね、はい、はい、今新しい仮面ライダーギーツ始まっていますんでね、
はい、そうですね、
まだそう、何話、3話4話ぐらいだよね。
うん、3話かな今週がね。
そうだね、うん、うん、
でもあれじゃないですか、ギーツの1話は敵ウミウシでしたよ。
そうなんですよ、ね、あの意味わかんないと思うけど、城を背負った巨大ウミウシが、まあ、その回でのラスボス感があったよね。うん、
そうですね、
意味わかんないと思うけどね、何、城を背負ったウミウシってねそう、すごいデザインだよね、うんうん、ということでね、ありがとうございますね。ダイビングもすごいね。うん、ではさらにね、なんとウミウシの仲間を挙げてくれた方がいましたので、合わせて紹介します。
はい、
はい、BZ2203-37番のタコの枕さんからツイッターでいただきました。
はい、
ね、タコの枕さんといえばもうお世話になっている方ですよね。
はい、
うん、じゃあね、いきます。扱ってほしいけど書くのがめんどくさそうだから躊躇している動物がいるんですが、大丈夫そうですか？ほほべりもウミウシ、きっとお好きです。つぶらな瞳とピンクのほっぺたがキュートなシェイミっぽいやつです。もちろん中二設定もありますとのことでした。うん、うん、
はい、
はい、いやもうこれすごいですよ本当に。ポケモンのシェイミーね、うん、皆さんちょっとよかったら検索してみてほしいんだけど、まさにって感じ、
う
ん、
あ、本当に、
そう、
ほほべにも
ウミウシ、
もう完全にシェイミーじゃんこれ
そうなのよ、すごいよね。
シェイミーこっから作られたんじゃない？
あ、ねえ、かもしんないよね。うん、うん、はい、
面白い。
ねえ、面白いのよ。
うん、
でね、さらにさらに、BZ2208-67番のパーミルモーラーさんからもですね、いただきまして、
はい。はい。
こんにちは。お二人の放送をいつも楽しく聞かせていただいています。家事をしているときに頭の中が暇なので、生物の勉強も兼ねて聞いています。私は現在大学生で科学の勉強をしています。 生物は教科書的な内容しか知らないので、具体的な動植物にまつわる話は聞いていてとても楽しいです。さて、好きな生物ですが、私はエリシアクロロティカという生物が気になっています。どうやら葉緑体を取り込んで活動しているようです。光合成は私が科学の勉強で多少苦しめられている領域の話なので興味があります。お二人に紹介していただけると幸いです、とのことでした。
はい、はい、ありがとうございます。
うん、このエリシアクロロティカは2話でちょっと話をしましたね。
言いましたね。なんかあれだよね、葉緑体、葉っぱ食べて葉緑体を、葉っぱじゃないか、葉緑体を自分の調整させてってやつだよね。
そうなんですね、えすごいよね、なんか中二病みたいな生き物だねっていう
でもエリシアクロロティカちょっと検索してみたけど、これもうなんか葉っぱだね。
ああね、上から見たらもう葉っぱだよね。
そう、これがもう葉っぱ
うんね、ということでね、いやすごい、現役大学生の方にもね、科学を勉強されてる方にも聞いていただけるなんて光栄ですよね。
そうですね、
本当に、はい、なんかざっくりっていうのがいいんだよね、きっとねまあでも前も言ったけど、どこまで行ってもざっくりだからね、うん、最先端の研究だってね、 100% じゃないかもわからんからね、その生物にとっては、ね、ああざっくりな内容だなって思われてるかもしれないし、でも僕たちから見たらすごい深い話だなって思うかもしれないし、はい、まあね、聞き手によってざっくりの度合いが変わるけれども、
確かに、
まあ、うん、その辺もざっくりということで
ざっくりという言葉の定義もざっくりという、
そうです、はい、
はい、
うん、ということでね、じゃあね、
ありがとうございます、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ行きますかと、
はい、
言いたいところなんですが、なんと、はい、はい、さらにさらにさらに
まだあるんですか。
そう、 BZ2207-62番のバラタンさんからもね、なんといただきました。
おお、はい
以前番組の感想をお送りしましたバラタンと申します。今回は生物の紹介を依頼させていただきます。紹介していただきたい生物はウミウシです。いくつかの種類は磯遊びでも見つかるので、もしかしたら案外身近な生き物かもしれないと思いますが、いかがでしょうか。私的にウミウシの興味深いポイントは以下の点です。世界に5000種類以上もいて、とてもカラフルで形も千差万別、再生する、昭和天皇も食した。ちなみに私が特にグッとくるウミウシは、格好良さでは青みのウミウシ、可愛さでは天狗もウミウシです。どちらもまだ出会ったことはありません。会ってみたい、ぜひご紹介ください、とのことでした。
はい、ありがとうございます。
はい、以上です。はい、もう4名の方がね、なんとウミウシに関連してね、そうすごいね、人気だね、うん、大人気だね、うん、
そうだね、
うん、もうウミウシたちはみんな喜んでるよきっと、うん、こんなにこんなに言ってくれるのかっつってね、うん、じゃあ早速いきますかね。
はい、はい、大人気なウミウシですね。
大人気なウミウシ、今日はだからいっぱい紹介するよ。
はい、
全部ざっくりだけどね、うん、
では今日は何を紹介するんですか。
はい、今日はカズさん、ワさん、ナゴミさん、まあ、どれか当たっていてほしい、さんと、タコの枕さんと、パーミルモーラーさんと、バラタンさんからお便りでいただいた好きな生物、ウミウシについてざっくり紹介します。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、さらに、このウミウシの中で、ホホベニモウミウシと、エリシアクロルティカと、アオミノウミウシ、この3つについてもね、ざっくり紹介します。
はい。
はい。ということで、じゃあまずウミウシのね、基本情報なんだけれども、ウミウシっていうのは紅細類の中で貝殻が縮小、体内に埋没、消失などした種の総称の生き物ですね。
うん、
そうそう。で、分類は動物界、軟体動物門、腹足綱、異彩条目に分類される生物の総称です。
うん、はい。
で、異彩条目の中には他にもアメフラシとかクリオネ、ナメクジっていうのがいるんだよね。
あ、聞き覚えがあると思ったらクリオネか、クリオネでやった、
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ、うん、で分布はね、もう主に浅い海の海底とかに、まあ、生息してたり、まあ、海面とかで漂ってたりもする種もいたりして、まあ、とにかくね、海だったらもう世界中に分布してます、うん、いろんな種がね、そうそうそう。で、形態は体長数ミリから2から30センチ程度までいます、
うん
でかくない？
でかいのね。
そうそうそうそう、めっちゃでかいね。うん。で、携帯はね、種によってはもう本当に様々、もう変異に富んでて、もう色も青とか赤とか緑とか黄色とかピンクとかね、うん、緑とかね、いるわけよね。そうそうそう。
そうですね。
すごいわけ、鮮やかなんだよね。うん。
うん、
だからもう原色系の鮮やかな体色を持つものからも、なんかすごい地味じゃないみたいな子まで、もう様々いるんだよね。うん、
あ、地味なやつもいるんだね。
もちろん、そうそうそうそう。
うんうん、
で、種によっては触覚がこう2対から1対で分岐するものとか、あとは全くないものとかがいたりする。まあ、ウミウシといえばなんかこうピョコンって出てる、なんか角みたいなね。
ああ、あるね、うん。
うん。ああいう触覚がね、特徴的で、なのでこの触覚が牛っぽいことから、ウミウシ、ね、海牛って書いてウミウシっていう風にされるんだよね。
なるほどね。
うん、はい。まあ、諸説あるかもしれんけどね。うん。
うん、
で、場所によっては、これね、猫の耳っぽくも見えるよねって言ってる地域もあるんだよね。
おう、はい。
うん、なので、ウミネコとも呼ばれるらしい。
ウミネコってなんかいなかったっけ？
鳥かな？まあね、そういう感じ。
うん。うん、
で、基本的には貝殻を持たないけど、ただ痕跡的な貝殻を持つものもいます。
うん、なるほどね。
って感じ。で、生態として、食性は、もう肉食から草食まで幅広いですね。うん。
うん、
そう。あとはもう種によっては泳ぐものもいるし、ね、ずっとこう、なんかくっついてる生物もいるし、ね、
うん、
あのクラゲにくっつくことで、それをもう乗り物としてもそうだし、あとはその毒を体内に蓄積している種も結構多くいるらしくて、
うん、
だからもう多くの種はね、まあ言ってみれば食用には適さないって感じなんだよね。
ウミウシって毒持ってるっていうイメージは確かにある。
ああ、そっかそっか、うん、まあそうなのよ、うん、ね、まあ派手派手だからね。
うん、そうね、うん、あ、そのそのイメージかな、派手だからキノコと関連させてなんか毒持ってんでしょっていう偏見があるんかもしれない。
ああ、まあね、うん、だからあれが保護色とか警戒色になってたりもするかもしれないよねっていう、
うん、
だからこの派手派手な色っていうのはもう熱帯のサンゴ礁とかではもう隠蔽色として働くっていう風にも言われてるから、
うん、
だからまあ隠れるっていうところでも役立ってるみたいだね、
うん、
で、あとはコノハウミウシとかヒカリウミウシっていうのは点滅する傾向を放つ生物発光の能力があるんだよね。
お、
うん、だから光るものもいる。
光ってるんですね。
そうなんですよ、
うんうん、
まあということで毒を持つものもいるし、光るやつもいるし、うん、光合成するのもいるしっていう、もうすごいのよ
もうとにかくいっぱいいるんだね
とにかくいっぱいいるんです、はいで、あとはね、ウミウシはね、雌雄同体の種が結構いるかなって感じ、うん、
うん、
そうで、受精は異個体間で交尾することで行われます。だから単異性色とかではないかなって感じ。まあやる子もいるのかな、わかんないけど、うん、
でもナメクジとかもそうだよね、雌雄同体で2匹で、
そうそうそうそう、うん、ね、ってな感じで、で卵塊は渦巻き状ね、卵ね、
うん、
で孵化した幼生はベリジャー幼生っていう風に呼ばれて、まあ、巻き貝のような殻を持ってますこの時は。
うーん、
そう、
あ、で殻がだんだん退化してくる
って感じかな、うん、
うん、
そう。なので、まあ、このベリジャー幼生の期間は冬生活を送って、で変態をしていって、で殻を失って定性の生態になるよみたいな流れかな、
うんうん、
でミノウミウシとかムカデメリベ、ハダカモウミウシの仲間なんかは背中に突起を持つものが多い。でその中には刺激を受けるとそれを自節するものがいます。
へー、
うん、だから背中にある突起をザスって切って、なんか身代わりの術みたいな感じでやんのかなって感じ、わかんないけどで、ただこれはね、再生します。
お、
はい、
再生しないとね、うん、自節するメリットはないからね。
そうそうそうそう。
うん、
で、ウミウシはこれ綺麗だよね。
そうですね。
ね、海で見つけたら飼いたいなって思うよね。
うん。
うん、だけど、
確かに、
うん、そう、めちゃくちゃ難しいらしい。
ああ、そうなんだ。
そう。というのも餌となる種がそれぞれのウミウシで限られてるんだよね。
うん、じゃあもう一種に対してこれしか食べないみたいなのがあるんだ。
って感じかな。だから私これしか食べないみたいな、うん、僕はこっちしか食べないみたいな、もうわがまま放題みたいな。すげえ変色
家なんだね。人工飼料とか全然意味がないんだ。
だから難しいんじゃないかな、
うん、
まあ、例外もいるんだけど、まあ、だから餌の調達がね、まず第一に難しいよって挙げられる、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
あとはそう、生態の飼育にね成功したとしてもね、あ、もう完璧な餌見つけられた、やったって言ったとしても、
うん、
卵を孵化させてこう類代飼育、まあ、あの子供を作らせてっていうのを繰り返してやっていくっていうのはもう本当に餌選びの比じゃないほど難しいらしいのよ、う
ん、ああ、なるほどね、
うん、そう、ほとんどのウミウシが卵からプランクトン生活の幼生の形で孵化するんだけれども、これね流れのない水槽ではもうね多くが死んじゃうんだって、
うん
うん、そう、流れをじゃあ作ろうって言ってもその循環水槽とかではその浄化槽でろ過されちゃうんで、
あ、確かにちっちゃいから吸い込まれてっちゃうんだ。
そうそうそうそう、
あ、確かにね、うん、
だからまあ超そういうところに気を使って適度な水流を生じさせた容器内の中じゃないと難しくて、さらに頻繁に海水を交換しないとダメだよみたいなこともね書いてあったりして。
難しいな。
むずいのよ。
でも水族館ってやってんだよね、うん、多分こういうの。
あ、やってるんじゃないかな、うん、うん、あ、てかそこから引っ張ってきたような気がするけど、うん、
ああなるほどね。
そうそう、まあということで、しかもね表面張力で妖精の殻が水面に張り付いちゃってそこでもうなんか水面張力を振り切れなくてそこのもう表面で死んじゃってる子もいるみたいなね、っていうのもあるの、うん、だからもうとにかく特殊なテクニックも必要なんだよね、うん、
なるほどね。
そうそうそう、しかも幼生の時期に餌になる植物プランクトンを培養して安定して確保しなきゃならないのよ。それも大切なのね、うんうん、
あ、そっかそっか。幼生の間はなんかこれが餌だって見つけたとしてもそれをあげるんじゃなくてプランクトン食べてんだもんね、
う
ん、
そうそうそうそう。
じゃあプランクトンあげようって言ってもプランクトンバラバラってあげるわけにもいかないしね。
そうなので、もっと難しいのが、もう幼生のね、じゃあ例えば幼生の生育なん育成なんとかできましたよってなっても、
うん、
生態が餌とする生物の上じゃないと、だから乗っかってないと変態しない種もいるんだって。
え、あ、じゃあ何あの生態になったから変態したからこっちの餌に変えようじゃなくて餌があって、うん、で変態するんだ。
まあまあそんな感じかな。だから、まあ、さっきも言ったようにそのクラゲの上に乗ってでクラゲを食べてみたいなウミウシもいるんだけど、うん、
難しい。
そうそうそう、でそういうのもいないとダメなんで、
うん、
だからもう難しいのよ本当に、うん、ねえっていうことでした、う
ん、はい
はい。だからもう覚悟を持ってね、その設備が全部整ってね、連れてきたウミウシを幸せにできるのであればね、まあ、買っていただいてね、うん、いいと思うんですけれども、ね、はい、
いやもうレベル高すぎるわ
まあでもこれね成功したら本当に嬉しいだろうね。
うん、
うん、なんだって。まあこれ監督に聞けばねその難しさもよくわかるだろうから、うん
うん、
今海外に行っちゃってるんでね、うん、
そうですね、
はい、なので、まあ、帰ってきたら機会があれば覚えてたら聞いてみよう
はい
じゃあ次なんだけれども、
はい、
次はこれ食べれるのっていう話なんだけど、
うん、でもさっき毒持ってるのがほとんどっていう話だったよね。
まあね、そう、うん、あの通常食用には適さないんだけど、
うん、
まああの辛みとかもあって、
うん、
だけど一応食べれるには食べれるらしくて、うん、でもバラタンさんがおっしゃっていたように、あのね、なんとかのね昭和天皇もね海洋生物学者だったみたいなので、
うん、
食されたことがあるみたいなんですよね。
へえ、あ、さっきバラタンさん書いてたね。
そうなのよ、うんうん、だからねこれ研究のためだからねと言って甘辛く煮つけて食べており、煮るとこんなに小さくなると指で輪を作って笑っておられたという話があります
これ何かあった時はもうなんか取り返しつかないけどね
ねえ、まあ、うん、毒に関してはね、まあ大丈夫だったのかな、
うん、うん、そこは確認した上で、
ね、かな、まあ、絶対毒味してると思うけどね、いろんな人が、うん、うん、ね、分かんないけどね。で、味はこれ当時の、ちょっと待って、ごめん、なんて書いてあるの、これ、侍。自由
帳入江創生、
調べるね。
侍従長かな。
あ、侍従長だね、うん、よし。当時の侍従長という役職の入江助政さんという方がね話されていたんだけど、
はい、
うん、
はい、
これね、味がないしコリコリして噛み切れない、それを3度もお召し上がりになったのだからてんてんてんと恐れ入った様子でね回想しているんですよ。
うん、
まあ、いや、まあ、食べない方がいいよって感じなのかなわかんないけどね、うん、
でこの人も食べたけど、
うん、
全然食えたもんじゃなかったってことだね
ってことかな、うんねえ、まあ、ただね、うん、あの島根県の一部地域ではこれね、住民が食用とすることがあるらしいです。
ああ、なるほどね、うん。ご当地メニューとしてね。
ね、だからどうやってこう、そう、美味しくいただいているのかっていうのがね、ちょっと知りたいところではあるんだけどね。
う
ん、
そうね。まあ、ウミウシの種にもよるんだろうね。
だね、そうかもしれない、ね。
食べにくいものと食べやすいものとって。
うん。
うん、
ね、ということで、じゃあ、ここからね、いろんな種の紹介をざっくり話したいんだけどもね、
はい、
これで1話話したいなって思ってたんだけど、
うん、
ウミウシのすごい回がいっぱいできちゃうし、多分1話で作るとあの10分番組とかになっちゃう可能性がねあるぐらいちょっと情報があんまりなかったんだよね。
ああ、なるほどね。
そうそう、
各種に関してはね、
そうなの、うん、だからごめんなさい、ちょっとひとまとめにしてしまいました、
はい、
けどめっちゃ魅力的なので、じゃあまずはね、ホホベニモウミウシからいきますね。
はい
はい、こちらウミウシの中でも、次ノウゼツモクオオアリモウミウシ属のホホベニモウミウシですね、うん、
はい、
で学名がコスタシエラ SP3 です。
はい、
はい、
なんかSP3 ってなんかすごいなんか番号をつけられてますね。
そう、番号ついてるんですね、うん、
なるほど。
まあ、このね最初の方は属名、まあ、オオアリモウミウシ属ってことで、で SP3 って何、はい、っていうと、この属にいる3番目くらいに分類したよとか3番目くらいに見つけたよとかのことを表してます。
雑じゃない、学名の付け方もうどうでもよくなった
いや、そうっていうのも、あのこの SP っていうのはこのスペーシーズってことなんでね、種っていう意味です。うん、
うん、ああそうだね、うん、
そうそう、なのでこれがついてるっていうことは、つまり種または種名の特定できない一種という意味です。
ああ、じゃあまだついてないってことか。
そういうこと。
発見されてなんか別のと違いそうな種だけど、うん、まだそんなに研究が進んでないから具体的にその分類分けができてなくてってこと。
まあ分類分けまでいってるんだけど命名されてないって感じかな。
あ、なるほどね、
うん、だってほら前もスケーリーフット、
うん、
鱗船玉貝でもさ、名前を学名つけるのにも何年もかかってるみたいな話あって、
う
ん、
あ、そうだねそうだね、
うん、そうそうそう、だからね、そういうこともあるみたいなんだね。というのもね、これ実はウミウシには学名が提唱されていない種、まあ、つまり2期採種がめちゃくちゃ多いらしいのよ、
うん
うん、あの2018年の6月4日に出版された図鑑のネイチャーガイド日本のウミウシっていうものには1441種のウミウシが載ったんだけど、うん、なんとそのうち約 40% が2期採種だったんだよねだからもう和名もついてないものが多いから、もう和名がついてるだけでもラッキーなのよこれ、う
ん、ああなるほどね
そうそうそう、だからまあそれじゃいかんってことで日本貝類学会の方々がすごい頑張ってこういろいろ命名してったんだよね。
うん、
だからこの2018年で命名された中にはこのホホベニモウミウシもその一つなんだよね。
うん、でもあれね、日本貝類学会が頑張って命名しただけだから和名はついてるけどその学名とかまではまだ至ってないってことなのね、
うん、そうなのよ、うん、ということで、
はい、
この生き物の分布は西太平洋熱帯域でパプアニューギニアとかインドネシア沖縄や八丈島でも観察されてるみたいだね、うん、
はい、
そう、日本の沖縄の方でもね見られます。
うん
うん、で形態としてはもうシェイミそのもの、はい、
シェイミですってことはね、
シェイミですってことで、はい、まあね、体長は 1.2 から 1.5 センチぐらい、だからめっちゃちっちゃい、はい、うんね、で体は基本的には白色で、
うん、
最もこうやっぱ目につくのは背中にある緑色の葉っぱのような突起があるってことだね、
うんうん、
でしかもこの突起のデザインも派手派手でさ、
うん
うん、もう先端が紫で、あとは緑色みたいな感じ、
うんうん、そうだね、
すごいのよ、うん、で触覚は紫色から黒色で、目は正面に2つついてて、より目っぽい感じがまた人気があるところなのよ、うん、
ああなるほど、あ確かに確かに、めちゃくちゃもうど真ん中に目がドンドンってある感じ、
そうそうそうそうね、可愛いよねって感じ、うん、であとはほっぺたみたいにこのほっぺのところ、まあよ、うん、俗に言うそのほっぺのところに薄ピンク色のこう丸いあれ円形のね模様があるんで、うん、もう本当にほっぺたみたいな感じ、
うん、
だからもう見た目が超可愛いわけで、生態としてはね、これ藻類を食べます。なんとね、この食べた藻類から葉緑体をいただきます。
お
う、うん、これね、盗葉緑体現象って言ってるね、盗む葉緑体って書いてね、うん
うん、
英語ではね、クレプトプラスティとも言うらしいんだよね、
うんうん、
でこれね、緑の部分があったよねっていうと、この背中の突起に溜め込んでます。だから緑色に見えるのよねっていう、
うん、
でこの突起には中腸腺っていう、まあ、消化管が入ってるんで、ここに葉緑体を溜め込んでるわけね、だから緑色なんだねっていう、うん、で結構こんな派手派手な感じだけど、緑の感じもあって、まあ、カモフラージュとしても働くんじゃないのっていうふうに言われてる、
うん
うん、でこの突起は成長段階に応じて長さが変わるみたいなんだよね。
あ、そうなの、
うん、そうそう、なので幼体は藻類をしっかり食べれないから、ちょっとまだ半透明って感じ、
うんうん、
まだそこまで葉緑体が詰まってないって感じだね、うんうん、逆に老齢体ね、あのおじいちゃんおばあちゃんになっちゃうと透葉緑体機能も衰えるみたいなんで、ちょっとこう黄色っぽい緑になっていく、
うん、
って感じで、やっぱ飼育も難しいみたいということでした、ね、はい、以上です
はい
、はい、うん、ね、いやすごい面白いよねっていう。では続いてね、透葉緑体をやる、はい、もう一種エディシアクロロティカについてですね、
はいはい、みたいなやつですよね。
そう、
うん、
じゃあこれね、腹側孔で目がちょっと不明、分かんなかった、うん
うん、
で千鳥緑外科、まあ、これも多分なんだけど、で、これも多分で、極楽緑外族のエディシアクロロティカです
、はい、極楽緑外、なんか素敵な名前ですね、
う
ん、
素敵だよねうん、でまあ、このエディシアクロロティカはもう学名そのまんまですね。だから和名がまだないって感じかな。うん、
はい、
でエディシアっていうのはギリシャ神話の中で極楽とかパラダイスを意味する言葉です。うん、でクロロティカは葉緑体が、あの英語でクロロプラストなので、それにちなんでるんじゃないかなって感じですね。
あ、うん、なるほどね。うん、クロロってね。
そう。だからまあ、うん、ね、極楽パラダイスだから、まあ多分極楽緑外族で合ってると思うんだけどね、
うん、うん、そうだね
でこれ分布なんだけど、これはね、アメリカマサチューセッツ州のマーサスビンヤード島にある炎症、まあ塩の沼、
うん、
まあなんか海水っぽいってことなんだろうけども、うん、そういうところで収集履歴があります、うん、
はい、
でももう今は全然見つけられなくて、めちゃくちゃレアな生き物になってるみたい。
そうなんだ。
そう、うん、
でも写真があるけど、それは今まで見つけたものの写真ってことなんだね。
まあ今もいるんだろうけどね、うん、だけどもう本当に昔ほどいないみたいな感じなんだって。うん、
なるほど。
で形態は体長2から3センチで、最大6センチほど、うん、
はい、
でもう葉っぱみたいです、形状はね、うん
うん、
だからもう形も色も葉っぱみたいで、葉脈みたいなものもあるんだよね、背中にね。
そうだよね、うん
うん、多分これも、まあ、さっき言った消化管のなんかだとは思うんだけどね、
うんうん、
でね、これもう緑ってことはもうね、わかりますよね、皆さんもね、
葉緑体を奪うんですか、
そういうことなんですよ、うん、
はい、
この子も透葉緑体をするわけだから、突起とかがないのでこの種はね、だから体全体にこう張り巡らしてるって感じなのかな、うん、
うん、
で観測された中では9ヶ月から10ヶ月間にもわたって光合成で作られた糖のみを養分として生き続けることができたなんて記録があります。
うーん、うん、
で結構もうほぼ1年間ぐらいはその透葉緑体のものだけで生きながら得られるよってことだね。
ああ、なるほどね。じゃあ一定期間その何、藻とかを食べて葉緑体をかき集め、うん、そしたらもうあとは、うん、かき集めた葉緑体が尽きるまでずっとそれで光合成してって感じ。
かな、うん、
うん。
ただここでやっぱ不思議なのは、うん、まあ、さっきのベニホホモウミウシもなんだけど、葉緑体ってさ独自の遺伝子を持ってるんだよね、
うん、
でその遺伝子によって作られるのは葉緑体の活動を維持するのに必要なタンパク質の 10% ぐらいに過ぎないんだよね、
うん、
だから自分遺伝子持ってるけど自分を生かすために必要な遺伝子が 10% ぐらいしかないってことなんだよね、
うん、
だから残りの 90% がないと、うん、いやどうやって葉緑体はどうやってそこに存在できてるのっていうと、その植物とかね、まあその藻類の核で作られるタンパク質によって補われてるんだよね。
ああそうだね。だからそう飼いならされてるっていう話をしてたもんね。
あそうそうそうそう、うん、これカント君とやった細胞内共生説でも話したんだよね、
うん、
そうだからミトコンドリアとかもこんな感じで、だから、うん、あのもう宿主細胞っていうか、おもう今いるその細胞にもう養ってもらってるみたいな感じ、うん
うん、
いやその恩恵が得られないと葉緑体とかはもう維持できないんだよね、
うん
うん、だからどうやってじゃあエリシアクロロティカは葉緑体をこう保ったまんまそこに存在させ続けられているのかなっていうのが、うん、まあ、疑問だねっていうので今研究されてるみたい。
そうだよね、確かにね、
うん、だからまあちょっとうろ覚えだけど、この藻類の遺伝子がエリシアクロロティカの中に、まあ、遺伝子の水平電波っつって、
うん
うん、その葉緑体をとどめさせておく遺伝子がそのエリシアクロロティカの細胞の中に入ってるんじゃないのなんていう話もあったかなって、うん
うん、
思う、うん、確かそう、ね、うん、じゃないと葉緑体をとどめておけないよねっていう、
うん
うん、
これってさ、うん、さっきのさ、なんだっけ、うん、ホホベニモウミウシはさ、うん、最初透明でだんだん緑になっていくじゃん、
うんうん、うんうん、
エリシアクロロティカも同じ感じなのかな、最初透明で。
わかりませんうーん、論文読めたらいいんだけどね、ちょっとわかんなかったですね
そうね、でもあの形で、でもこれも変態するんかな、変態するんだよね
かな、うん、うん、多分ねかもしんないね、最初透明かもしんないね、うんうん、
でもここまで全身に葉緑体持ってるんだったらさ、うん、なんか葉緑体入れた状態で卵産めばいいのにって思うけどね。
ああ、もうほぼ植物っぽくって感じだよね。
そうそうそうそう。
だね。
でもそれがうまくいかないってこと、あ、だからうまくいかないのかな。だ自分の中に、核の中には、その葉緑体を生かしておくというか、増殖させる機構はないから、
ああ、
生かしてはおける機能はあるけど、増殖はできないから、そんなに自分の中で葉緑体を作り出せないというか、
お
だから摂取しないといけないみたいな、そういう感じかな。
あ、もうそれだ、それだね、もう提出しようそれでいやそうかもしんないね、だって細胞分裂細胞分裂するのもさ、その宿主細胞がコントロールしてるっていうところだから、
うん、
葉緑体とかミトコンドリアは独自の DNA 持ってるけど、うん、あの半自律的に、うん、半自律的に、はい、増殖するなんていうふうに言うね、だからそうかもしんない、うんうん、ということでした。めっちゃ面白いねっていう。
面白いね、
じゃあ最後ね、うん、
はい、
そう、青みのウミウシいきますね。
はい、
うん、これラサイ目青みのウミウシか青みのウミウシ属の青みのウミウシですね。はい、
はい、
これ学名がグラーカスアトランティカスですね。うん、
はい、
これグラーカスはギリシャ神話に出てくるグラーカスに由来するみたい。これね、はい、元はこの人ね人間だったんだけど、魔法の草を食べたので海の神になったらしいっていう人です。はい
、はい
ね、でアトランティカスはアトランティックっていうのが大西洋を意味するので、まあそういうことだと思います。
うん、
うん、でも見た目はねめちゃくちゃかっこよくて、うん、英語ではね海ツバメとかね、あのシースワローとか、あとはブルーエンジェル青い天使とか、ブルードラゴン青い竜とかっていう風にも呼ばれてます。
うん、
うん、まあ、ブルードラゴンってよく耳にするかも。めちゃくちゃかっこいいよね。
そうだね、でも実際ブルードラゴンって言われたら、まあ、確かにってなる感じの、
うん、うん、ね、そうそうそうそう。なのでこれね、まあ、学名にもあるようにこれ熱帯亜熱帯の大西洋、まあ、あとはねインド洋太平洋に広く分布してます。
はい、
うん、で体長は2から5センチで、体色は 白ベースに、まあ、青い濃い青色のラインが入ってるって感じかな。
うん、この入り方がかっこいいよね。
そうだね。
なんか全部青とかじゃなくて、うん、なんか白と青っていう組み合わせが、
うんうんうん、
もうなんかかっこよさ。
かっこよさだね。
うん、
そう。で、背中にある突起は三群からなります。うん、で、側面にこう三群、バンバンバンってある感じ、
うんうん。
で、それぞれから細長い突起が分岐してる。だから手みたいな感じになってるかな。手を広げたみたいな感じになってる、うん、それが羽っぽくてブルードラゴンって感じなのかな、うん
うん、あ、そっか、これ別にウミウシが手があるわけじゃないもんね。
そうそう、
確かになんか手と歯、手と足があるみたいなイメージになってるね、これは。
そうなのよ、
うん、
で、触覚はまあ短いで、生涯を水面で浮遊して過ごすみたい、
うん
うん、で、生態としてこれも雌雄同体で断続的に3000個以上の卵を産卵して放流してるみたいだね、
はい、
で、これが面白いのが、もうウミウシの説明でも言ったんだけど、クラゲの上に乗って生活するようなっていう話したじゃん、うんうん、まさにこれがこの子で、
あ、そうなんだね。
そうそう、あのね、カツオのエボシっていうめっちゃ猛毒のクラゲとか、うんうん、あとは銀河クラゲとかにくっついて、まあ、乗って移動したり、あとはそれを捕食したりするみたいなんだよね。肉食でもあるんだよね、
うん、
だから乗り物かつ食べ物にするっていうめちゃくちゃこうたくましい生き方をしてるわけねえ、そんなんね、クラゲにとってはね、すごい、なんでって思うかもしれないよね、クラゲにとっては、
ね、本当だよね、
なんて理不尽な世界だってねまあね、まあ、何かあるのかもしれないけどね、クラゲにもメリットとかね、ちょっとわかんないけどで、これがすごくて、捕食の際にクラゲの刺胞を自分の体内にもう無傷で取り込むんだよね、もう。
うーん、
そうでね、これを蓄積して、まあ、毒として使うわけ。
へえ、うん、強
そうなのよ、
これ毒も持ってんのか。
そうなの、まあ、これをね、まあ、あの葉緑体をね、あのもらうことを投葉緑体って言ったじゃん、
うん、
これね、毒をもらうことにもね、名前がついてて、
はい、
これをね、投資法っていうらしい、
うん、
資法をもらう、
なるほどね、資法を盗むんだね、
そういうこと、うん、
うん、
まあこれをね、体表とかに置いて、まあ自分の防衛に用いるんだね、
うん、うん、じゃあちょっとでもかじられたらその毒が相手に、
まあ、かじられたっていうか触るだけでもね大変かな、
ああなるほどねあ、そっか、体表だもんね、
うん、
うん、そっかそっか、
ね、だからね、これ過去にはね、大発生した青海のウミウシにサーファーとか海水浴客の、まあ、大体63人ぐらいがもうこの毒の被害にあったらしい。
マジか、クラゲだけじゃないんだ、気をつけなきゃいけないの
そう、クラゲだけじゃないんですまあということでね、うん、うん、以上ウミウシたちでした
はい、3種だけでもめちゃくちゃ面白いねこれ、
ねえ、すごいよね、
うん、いろいろいる、
そうね、はい、まあ、あとはオーソドックスなね、 青と黄色のラインが、
一般的なやつね、
ライン
ってい
うか、そうそう、一般的なああいうのがね、うん、有名だよね、うん、
うん、
そう、ね、だからウミウシってめちゃくちゃ人気あるよねって思う。
そうね、いやでもこんだけ、だって一人にウミウシって言ってもこんだけ種類があるんであれば、ちょっとなんか図鑑とか欲しくなるよね、ウミウシ図鑑、ね、
そう、そうなの、カント君がね確か買ったんじゃないかな、これを調べるっていうんで、本当はね、これカント君とね、海外行く前に収録しようねって話してたんだけど、
はい、
もうそれどころじゃなくなったみたいな、ね、それどころじゃなくなった感じなので、
はい、で海外行っちゃったんですね、
海外行っちゃったまあね、大変だよね、
うん、
まあ、ということで、ウミウシすごいね、
うん、もう面白い、
商品化もすごいされててね、いろんなウミウシが、
うん、
だから僕なぜか特別な思い入れがあるわけじゃないけど、あ、いいなって思って買ったのが、青海のウミウシの磁石と青海のウミウシのなんかバッジみたいなの持ってます。
いやでも青海のウミウシはなんか見たら欲しくなるわ
ね、かっこいいよね、
もう完全に中二心をくすぐる感じだよね、
そうそうそうそう、うん、青とまあ白とはいえども銀色っぽくも見えるからね、うん、うん、ね、青と銀だよ、
うん、
で竜だよ、もうみんな大好きじゃんってでも危険だからね、触っちゃダメだよって、
ね、そうですね、
うん、
触りたければそういうね、なんかあの置物で、
置物でね、
フィギュアでね、 はい、
はい、
お聞きくださりありがとうございました。仏作は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
またツイッターや YouTube にて仏作のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにリンクを貼っているので、ぜひそちらも見ていただけるとすごく嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関しては仏部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物部がお送りしました。
ではまた次回お会いしましょう。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。いやもう96話カウントダウン始まりましたね。
そうですね、
あと4話か。
96?
これ96話、
はい。
だからあとコケとザトウクジラと、あ、ヘラクレスオオカブトとザトウクジラと最終回は何でしょうっていう話ですね。
はい、100話ですからね。
100話ですからね、
100関係してますか。
あ、ちょっとだけ関係してるかもしれない。しかもこの並び順ね、あの最後の並び順、もうヘラクレスオオカブとザトウクジラですね、うん、どちらもその生態系の王者的地位で君臨してるよね。
おお、
まあ、ザトウクジラはあかもしれない、うん、まあ、ザトウクジラはね、まあ、ちょっとあれ、シロナガスクジラには大きさにはちょっとあれだけど、まあ、うん、クジラ自体がやっぱ海の王者的な感じがあるからね、
うん、うん、そうだね。
ということでね、100は何なんでしょうねっつってね、
はい、
最終回にふさわしくて、ね、この並び順でっつって、
うん、はい。でもあれですよね、そろそろあれじゃないですか、この週末、うん、これの配信の週末が、
うん、あ、ポッドキャストウィークエンド？
あ、そうそうそうそう。
ああ、ついにか。ああ、うん、そんなか。そうだね、金曜日。え、じゃあこれ配信されるの金曜日かな。
いや、これはこれ水曜日じゃない？
水曜日か、うん、いやすごい、ポッドキャストウィーポッドキャストウィーケンだね。
なんかそういうやつあったっけ。
いや、わかんない、うん、あのポッドキャストウィーケンドをかっこよく言う選手権第1回大会
1回目
1回目
エントリーナンバー豊のみ、
豊エントリーナンバー豊
エントリーナンバー1番豊オンリー
一人だけの開催。え、ちょっと待って、もう一回。え、すごい、いくよ。
はい、
ポッキャスウィーケンド。
ああ、なんかラジオっぽい。
っぽいよね。
はい、いいんじゃない。じゃあこれぜひちょっとどっかで使ってもらいたいね。
嫌だな。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。